皆さんおはようございます。今日は、出エジプト記20章の15節、出エジプト記20章の15節、131ページ、この一節を見ていきたいと思います。エジプト記20章15節、131ページ。盗んではならない、盗んではならない。小さな、箇所ですけど、とってもここでいろんなことが書かれているので、皆さんと一緒に考えていきながらいきたいと思います。では初めにお祈りして、始めたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちがここで集まれること、そして今もあなたの聖書を開けること、本当に神様の祝福、先もほども一緒に歌ったあなたの血で私たちが清められ、もう本当に感謝いたします。私たちがここで交わりの機会やいろんなことですけど、どうか今から聖書を開き一緒に学ぶとっても大切な時、どうか私たちの心が開き、あなたが伝えたいことを受け入れられるようにどうかお助けください。本当に私たちが理解し、あなたに似てくることをお祈りいたします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様の弟や名前に通してお祈りいたします。先週はイースターで、その前、バーゲット先生が、イースターの用意、復活の、その主の用意のために、罪のお話、罪は何なのか、神様の法律を破ることや、罪で、死がもたらすバラバの、十字架、イエス様が私たちの身代わりに死んでくださったこと、そして先週、も、復活の日では、不信仰から信仰へという、こういう学びに行ってきて、本当は私をこう考えると、次は大命令かなっていうことなんですね。復活の後、イエス様がまた、弟子たちとお会いして、そこで大命令のことを伝えるんですね。その大命令は、この世に行って、私の、この、起きたことを皆さんに伝えなさいということなんですね。そうかなと思ってたんです。そしてお祈りしてたら、いや、また、10回の、に行った方がいいなっていうことで、今日はまた10回の、第7番目まで一緒に見てきましたけど、今日は8番目の盗んではならないという、場所を見ていきたいと思います。多分これを聞くと、日本では正直な人が多いので、盗みはあんまないし、これは当てはまらないかなということを思うかもしれません。もしアメリカに住んでたら、それか、メキシコ、それかブラジル、そういう場所だった方がこういうの当てはまるのじゃないかなと思うかもしれませんけど、実は、自分が盗み人だと思わないかもしれないです。けど今日のこのメッセージの後で、もしかしたら考えがちょっと変わるかもしれません。なぜまたこの10回の神様の戒めをまた見るのかは、ちょっと、簡単に4つの理由を渡したいと思います。一つは、人間っていうのは自分がとってもいい人で、たまに悪いことをするっていうのが考えやすいんです。けど私たちの心は 最も、騙すことが上手なんです。で、本当に私たちはそんなにいい人じゃないんですね。2番目には神様の戒めを見ると、本当の光が私たちの上にとどまり、私たちが本当のどういう人間かがわかるんですね。で、3番目は私たちが自分を本当に理解できれば、どれぐらいの罪深さの人分かれば、それが分かるともっと低くなり、神様にへりくだる態度で来て、神様の恵みをもっと必要ということが分かるんです。で、最後に4番目のは、私たちが自分の罪深さを気がついてくると、神様の素晴らしい許しも分かるんです。で、それが分かると神様を もっと愛することができるつながりもあると思います。なので、まあ、これは簡単な4個の、理由なんですけど、それよりあると思うんですけど、まあ、簡単に言うとこの理由で私たちは今日また、神様の戒めを見ていきたいと思います。では、始まりますけど、日本で一番盗まれるもの何でしょう。じゃあちょっと1番から4番で、みんなに、聞いてみます。1番目、傘2番目、自転車3番目、洗濯物、下着4番目、万引き、まあ、この万引きの中では、化粧品とか薬とか食べ物、はい、その4つで分かります。じゃあ1番だと思う人はちょっと手を挙げて、これは傘でしたね。あ、何人かいますね。はい、ありがとうございます。じゃあ2番目で自転車、あ、何人か、はい。では3番目で、洗濯物、下着、はい、1人、ありがとうございます。4番目、万引き、はい、何人かいますね。これは実は答えは1番目は傘なんです。傘なんです。で、これはどういう傘っていうのは、一番安い傘が盗まれやすいんですね。セリアで買う、ね、そういうダイソーで100円の傘、プラスチックの、あれが一番盗みやすいみたいです。盗まれるみたいです。で、2番目が実は自転車。で、3番目も、これもちょっと私信じられなかったんですけど、洗濯物と下着が盗まれるみたいです。それはやっぱアパートで1階で住んでる人のものが盗まれているみたいなんです。全然わからないですけど、そう書いてあったんです。で、最後には万引きということになっています。で、じゃあ、正直に手を挙げなくてもいいんですけど、この部屋で傘を盗んだことある人。マジか。手を挙げなくてもいいですけど、もしかしたら、ちょっと恥ずかしいね、と思うかもしれないですけど、もしかしたら盗んだかもしれない。後では伝えなくても大丈夫です。先週、4人の中高生と私でジュニアキャンプに行かれました。それは静岡の方で、富士山のふもとの場所で、とてもいいキャンプでした。で、綺麗な日だと富士山がよく見えると言うんですね。まあ、95% 雨でした。富士山はなかなか見えなかったんですね。実は帰ってからその1時間後、見えたらしいんです。一応写真が送られて、ほら、こういうの見てよっていうのが来たんです。私たちは見えなかったんですね。まあ、95% 雨だったんです。しかも普通の、雨ではなくて、もう風が強くて傘が壊れたんです。ね、行く前にも、こういう、ね、天気予報なので、皆さんぜひ傘を持ってきてください。で、5人しか行かなかったんですけど、実は6個の傘を持ってきました。1つ折りたたみ、5個プラスチックの、ね、買ったばっかりな、新品のですよ。傘を持って行ったんです。6個で行ったんですけど、2つで帰ってきたんです。キャンプの間、4つも盗まれたんです。ね、信じられないですね。 しかも一回亡くなってるのが気がついてたんですね。そしたら女子がじゃあ傘を、ね、輪ゴムで巻こう、そしたらこの三つは一人のものだなってわかる。そして礼拝に行って出てきたら輪ゴムが取れててなくなってたんですね、一つが。あら、しょうがないなっていう感じで、まあ、ちょっとね、最悪でしたね。まあ、面白いことは面白いですけど、濡れてる方はあんま面白くないんですね。そうやって傘が一番盗まれるみたいなんです。けど傘を盗む前に実は、その盗みの犯罪はそれより早く始まると思うんですね。多分皆さん1歳半から3歳で盗んだことあると思うんです。幼稚園行ったことありますか、ね、同級生とあれは面白そうだなで歩いたかもしれない、買うかもしれない、そっちに行って奪い取る。多分記録は残ってないかもしれないんですけど、ね、幼稚園行くとそうなんですね。今でもそうなんです。ね、1歳半から3歳の子供を見ると見たことあるかわからないんですけど、自分も感覚分かってないんですね。盗んでる方も全然一切考えてないんです。そっちに行ってただ単に欲しいので、そっちに行ってあこれ面白そうだなって取るんです。で取られた方もどうなったかわかんないんですね。なぜ今の取られたで見ながら泣きながら、そうすると先生がそっちに行ってね、盗んじゃダメでしょ、ね、返しなさいとかね、これ誰かさんが遊んでたから戻しなさい。で、そうやってちっちゃい頃からこれがダメですよって伝えてもらえるんですけど、もし伝えてくれなかったら、教えてもらわなかったら、私たちももしかしたらまだそういう問題があるかもしれないですね。まあ、盗むっていうのが自然に来ることなんです。もしかしたらお菓子屋さんに行って、あのお菓子美味しそうだなっていうことで、ちょっとそろっとポケットに入れたかもしれない。私そういう経験あったです。捕まりました。そして、戻さなくちゃいけなかったんです。謝って、ごめんなさい。これを取りました。けどそうやって教えてもらわないと、ね、人間っていうのはそれは自然なことなんですね。欲しいものは取る。もし兄弟とか妹とか弟とかいたら、あ、ね、新しいお菓子をちょっと買って、ちょっと食べよう。っていうこともあるかもしれないんですね。まあこういうのはよく私たちが見かける。しかも、いつかはちょっと覚えてないですけど、長岡でも、皆さん、どこだったっけ、宮内の方でしたね。の方で、おじいちゃんがおばあちゃんの家に行って4万円盗んだっていう、私がちょっとニュースで出たんですけど、ね、そういうの普段ないことなんですね。そうやって今でも盗みっていうのがあるんです。まあ今までちょっと考えていったのは、目の前に見える盗みなんですね。けどそれ以外の盗みっていうのがあるんです。例えばこれなんです。もし学校のためにノートが必要です。で、お母さんに伝えに行かなくちゃいけない。ノートが、ね、2000円なんです。で、お母さんはちょっとそれ高いねって言いながら、まあね、多分嘘つかないかなっていうことで2000円あげます。本当はノートは1000円です。ね、ツタヤに行って1000円使って他の1000円で新しいシャーペンを買います、ね。そういう盗みもあるんです。これもちょっと恥ずかしいことなんですけど、自分の経験を伝えたいと思います。自分が泥棒だとは実際に思わないんですね。けど、こういう箇所とかいろんなことを考えて神様に示されたことなんですけど、私が20歳、まあ、22歳の時、まあ、18年ぐらいですね、結婚して仕事始めた時、その時にちょうどスマートフォンが有名になった時期だったんですね。今だと iPhone17 があるんですけど、その時では iPhone3、 今は持ってないですけどね、けど3が出てきたちょうど時なんですね。で、 iPhone が出てきてから実は問題が起きたんですね。その問題はトイレの中の時間がもっと長くなったっていう問題が起きてたんです。なぜかというのはスマートフォンでトイレでいじって、そういうことがあったんですね。まあ多分皆さんどうかわからないですけど、私もね、仕事行って頑張ってて、けどその間、ああ、あれはどうなってるのかなってトイレを使って iPhone を見てて、普段の2、3分のが10分かかるとかね。 そうするとその7分、私はその職場から盗んでいるですね。なぜかというのは、私は働いているはずなんですけど、働かないで自分のことをやってて、そういうことにも気がつきました。それから休憩の時、15分しかないけど20分の休憩を取るとか、職場で友達と、ね、全然関係ないことを話し合う、そういうのも全部会社から盗んでいると同じなんですね。会社に行く理由は働く理由なんです。で、私がそれ以外やることになると盗みとなるんですね。なので私が泥棒だということにも気がつきました。それだけじゃないんですね。まあ、もう一つは、違う人から盗めるのは所産を盗めることができるんですね。ということは、もし私が学校とかでプロジェクトを渡されます。私と友達がやるはずなんですけど、私全然やりたくない。なので友達が全部やります。そして先生が僕に来て、ね、あれプロジェクトよくやりましたね。で、それで私が、あ、ありがとうございます。で、友達に、友達が全部やりましたよとか伝えないで、私がそれを全部受け入れて、その誉れを受けて、ね、そうだね、僕は偉いね、すごいね、上手だね、っていうことも盗みになるんですね。大学でもそうですね。もしも大学で文章を書かなければ ならなければ、そこで、参考文献の引用を書かなければいけないんですね。もし書かなければ、盗みと同じ、その人が書いたこと、自分で使って、どこから来たかって伝えなければ盗みと同じなんです。まあ、今まで見ていったのは人間関係の盗みになるんですね。これからちょっとシフトして、今度は神様に対して私たちは何か盗んだことあるかということを考えていきたいと思います。ここでは聖書、皆さんと一緒に開いていただければ感謝いたします。まずは、マラキア書の、3章、8節から12節、1566ページ、旧約聖書、もう本当にこれ新約聖書の2、3ページ前の箇所になるんですけど、マラキア書の3章の8節から12節、1566ページになります。この8節から12節を米宮教授読んでもらってもいいですか。
マラキ書3章8節から12節。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物札に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が腐食とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。
はい、ありがとうございます。ここのマラキアの3章では、まあ、ユダヤ、あ、すみません、イスラエル人、まあ、神の人なんですね。で、この神の人たちは10分の1を盗んでいたと書いてあるんです。で、10分の1っていうのは私としてはすごい簡単のことだったんですね。まあ、バーケット先生、シンディ先生に小さい頃から教えられたのは、何でも受け入れたらその10分を神様にあげる、そして宣教師のためにも、お金を捧げるというのがすごい私の感覚では当たり前ということで、子供の時からずっとやってきたことなんですね。もう本当に神様の恵みの上ですけど、そして結婚してからも子供が生まれてきても10人いても、ずっとその間はそうやって10分の1と神様に宣教のために捧げ物をあげていけることができて 言ったのですけど、私の妻タビ先生に対しては、とっても10分の1っていうのが分かんなかったんですね。自分の家庭では、そういうことをやらなかったし、教えなかったし、親もクリスチャンじゃなかったので、全然そういう感覚も一つ一切なかったんです。で、お金がすごい厳しい、で、この10分の1ってやるべきだなっていうことを分かりながら、なかなか難しいことだったんですね。まあ、もしかしたらこれ10分の1初めて聞く人もいるかもしれないんですけど、神様は決して私たちにお金が必要ではありません。神様は全部のものを支配して、お金が必要じゃないんですけど、私たちの心がどこにあるか、私たちが本当に神様を信頼するか、そして神様の御言葉を本当に受け入れて私たちを助け出すかということなんですね。で、そうやって神様に頼る人は祝福されますよとここで書かれているんです。で、もし神様にそうやって捧げない人は呪われるとか書かれたり、ね、いろんな植物とかちゃんと、ね、滅びたり、そういうことが起きるんですね。で、自分の経験では、本当に神様が私たちの必要なもの以上いつも備えてくださることを見てきています。なので、神様から盗めるのは、10分の1を盗むことができるとここでは示されています。もう一つの箇所に行きたいと思います。これは詩編の139編の13節から14節です。詩編の139編の13節から14節、で、ここで見たいのは、私たち一人一人は神様から特別に作られていることなんですね。で、特別に作られているのが、ここの139編の13と14に書かれています。では、お読みしたいと思います。あ、すいません。1046ページになります。では、13節と14節を読みしたいと思います。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことを幼って恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。で、私たちは神様に作られて特別なお方なんです。ということは、私たちの能力、賢さ、力、健康、すべてが神様から来ているのです。特別なスキルとか、好き嫌いとかも全部神様から来たものなんです。もう一つの箇所なんですけど、ヤコブの1章17節、新約聖書の454ページになります。ヤコブの1章の17節、445ページ、新約聖書の方になります。ヤコブの一章の17節、445ページ。では17節を読みしたいと思います。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移り行く影はありませんと書いてあるんですね。なので、すべての良いことは神様から来られるんです。なので、私たちの特別な体、特別な力、特別なスキル、能力、それ全部神様から来るんです。で、何が神様から盗めるっていうのは、神様の栄光なんですね。ということは、私たちが何かをします。それで誰かに褒められます。そこで私たちはそれを神様に向けますか？神様が私に力を与えてくださったので、私はこの仕事ができたんです。で、心の中でも、で、実際に、はっきりと言う、それとも私たちはそれを聞き入れて、そうだね、私は本当にいい人だな、ね、と言いますか？そうすると、私たちは神様に行くはずな栄光を自分のものにするんです。 本当はそういう時には神様、私がこういうことを考えさせてくださってありがとうございます、それか私に力を与えてくださったことを感謝いたします、私を助け出したこと、私のお祈りを応えてくださったことを感謝いたしますということで、神様にそのことを向けるというのが大切なんですね。まあ、皆さんがご存知な箇所を一つお読みしたいと思います。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。これヨハネの15の5なんですけど、イエス様以外で私たち一切何もできないことなんです。ということは、神様に私たちはそれを褒めたたえなければ神様の栄光を私たちが盗んでいることになるんですね。では、もう一つのことです。ちょっと痛くなってきますかね、けどこうやって聖書に書いてあるので、皆さんと考えていきたいと思います。もう一つのことですけど、神様から盗めることなんです。ここではいろんな質問を聞いて皆さんと一緒に聖書を見ながらいきたいと思うので、ちょっと初め、3つの質問に分けていきたいと思います。1番目の質問、私たちはなぜ生きているか、何の理由でこの世にいるのか、ちょっと聖書の箇所を一緒に見たいと思います。黙示録の 4-11、 黙示録の 4-11、481ページになります。一番最後の、書です。新約聖書の一番最後なので、本当に聖書の終わりの部分です。黙示録の 4-11、 481ページになります。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は創造し、また創造されたのですから。で、ここで私たちが見えることは、神様の御心で私たちが創造されたんです。私たちが見ること、全部創造されたこと、それは一つのことだけなんです。神様のために作られたんです。では2番目の質問です。人間としては誰の形に作られたのか、人間は誰の形に作られたのか、これは創世記の1章の27節2ページになります。今度は反対、聖書の反対側に行きます。創世記の2章、これ2ページになります。もう本当に一番最初の部分ですね。誰の形に私たちは創造されたのか、創世記1章の27節、はい、では読みしたいと思います。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。私たち一人一人は神の形に創造されたと聖書に書かれているんです。なので神様のために作られ、神様の形が私はじゃあ受けられたんです。ということは、私たちは誰に相続しているのでしょうか。Does that make sense? Not really. Who do we belong to?
誰のものですか。
私のもの。私たちは誰のものになるのかを次に考えたいと思います。これはマタイの、また新約聖書なんですけど、マタイの22-19節から21節、45ページになります。マタイの22章の21節、でここでは誰のものかを考えたいと思います。マタイの22-19節から22節、45ページになります。ではここの箇所、米目兄弟読んでもらってもいいですか。
マタイの22、
すいません、19節から22節、
はい、納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた、 これは誰の肖像ですか、誰の名ですか、彼らは書いてあるのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルののはカイザルに返しなさい、そして神ののは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。
ありがとうございます。ちょっとここでは説明があるんですけど、実はパリサイ人ともう一つの、ヘロデ等の者がイエス様が嫌いで、騙そうとしているんですね。でこの質問は実は、どっちも答えるとどっち誰かには間違っていることなんですね。という意味は、もしカイザルに税金を払いなさい、でそこでイエス様がはい、そうですね、カイザルに払いなさいと言ったら、今度はパリサイ人たちが、ほら、あなたは神様のものではなくてカイザルを、ね、礼拝してっていう攻め方できたんですね。そしてもし、税金払わなくてもいいって言ったら、今度はヘロデ等の者が、ね、あなたはなぜカイザルに税金を払わないのかっていうことで、どっちの答えでも、ここでそういうことになるんですね。で、ここの、まあ、今から引用するのは、アロン・ブラウンブログで見たものなんですけど、ここではイエス様はじゃあデナリをくださいということで、このデナリでは、カイザルの前に乗ってるんですね、まあ、その、イメージがあるんです。でこれは、このタイビリウ カイザルの形が押してあって、でそこに小さな文字で書いてあるのは、神の子、アグストスということが書いてあったんですね。でなぜ神の子っていうのは、そのアグストスが亡くなられた時にローマの元老院が神だと呼ばれて、そしてその息子がこのデビリューカイザルだったので神の息子ということだったんですね。でそのデナリを回すと、裏側には皇帝の大祭司と書いてあったんですね。なのでどっちも本当に神様に対しては、侮辱なことだったんですね。でそこでイエス様が言うことは、カイザルのものはカイザルに返しなさいと言うんですね。ということは税金払うのか払わないのかどうなのかっていう感じなんですね。そこでそれを考えながら、実はこの、税金のこともヘブル語ではこれは権威に当たるんですね。だからこの、税金を払う方を従うっていうことだったんです。なのでそれを考えながらイエス様が、カイザルのものはカイザルに返しなさい、で神のものは神に、渡しなさいということなんですね。だからこのデナリで、乗っているイメージはカイザルだったんですね。だからそれはもちろんカイザルのものですよ、だからカイザルに渡すのが当たり前でしょということなんですね。で私たちは神様の形で作られ、神様のもの、神様のイメージが残られているので、神様のものは神様に返しなさいということなんですね。でそこで、まあ、パリサイ人たちはイエス様を、イエス様が本当の神の息子、それを信じたくなかったんですね。まあ、あのコインみたいに神の息子って書いてあって、イエス様は私が本物の神の子です、私を信じなさい、私にあなたの権威を、ね、私を従ってくださいということなんですね。けどそれを聞きたくなくて、イエス様が十字架で死なれたんですね。なので元々の質問は、私たちは誰のものなのかという質問なんですね。まあ、答えは神様のものなんです。で神様のものだというんでしたら、私たちの命は神様のものではないでしょうか。なので私たちが自分の生き方で生きてたら、神様のために生きていないんでしたら、神様から盗んでいるのと同じではないでしょうか、ね、なので私たちは、こういうことを考えていくと、私は、ね、泥棒だ、盗み人だなっていうことを気がつきます。そしてこの戒めを破りました。神様にちゃんといつも、10分の1や、神様のためにいつも 栄光をもたらしているとか、ちゃんと人生を生きていっていないことを考えるとダメだなということに気がつきます。もしここでまだイエス様信じていないお方、そういうこういうことを考えると、神様の前では、一人一人みんな罪を犯し、初めに言ったみたいに罪から来る報酬は死です。神様から何かを盗むというのはとっても違反なことです。でその罰は聖書に書いてあるのは死です。けどいいお知らせは、イエス様があなたのために十字架で死んでくださり、血を流し、その、車検の返済、になってくれました。なのでイエス様を救い主として受け入れれば、あなたがその罪を許され、永遠の命を今日得ることができるのです。ぜひ今日イエス様を自分の救い主として受けてください。クリスチャンの方、もしかしたら今日ね、これを始まった時には、私は盗んだことないなっていう感じで始まったかもしれません。これを聞きながら、10分の1、ね、あと捧げ物、ちょっと足りないなとか、いつも神様の栄光のために生きていってないな、自分の人生は自分のやりたいことをしてきてるなっていうことで、自分もそれを聞いて、私も間違えたなということに気がついたかもしれません。もしそうでしたら、ぜひ、今でもいいと思うんですけど、心の中で神様にそれを謝り、今日から10分の1と捧げ物を神様に、あげてください、捧げてください。そして、もし神様のために生きていない、神様の栄光のために神様の、誉れを渡していなかったら、ぜひ今日もそれに謝り、これから、ね、いいことが起きると、あ、神様の力でこうなりましたとか、神様の助けでこうできました。そしてもし自分の人生、自分の生き方で生きてたら、ぜひ今日それに気がつき、神様に許しを認めて、神様のために生きていってください。神様は私たちを創造されただけではなくて、自分の血まで私たちの、お支払いされたので、神様のものなんです。で、神様のために生きていくはずなんです。なので、もしも今日神様があなたの心にお話しかけてたら、ぜひ、これからお祈りしますけど、その時に神様と、お話しし、自分も、神様とお話し、そういう一つ一つを、告白してください。ではお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、今日この出エジプト記20章15節、盗んではならないという箇所を皆さんと一緒に見てきました。本当にこういうことを考えると、私は大丈夫かなと始まりは私も思いました。今日聖書を見ていって学んでいくと、私はやっぱあなたの戒めを破りました。で、もしかしたらこの部屋の中で私だけではなくて、他の人もそういう気持ちでいるかもしれませんので、ぜひ、心の中でお話し、そしてそれが告白し、神様に向けるようにどうか助けてください。そしてまだイエス様を信じてないお方もいると思います。ぜひ今日これに気がつき、自分が神様の前では、罪人だということに気がつき、罪を支払わなければいけない、そしてそれに気がつき、イエス様の素晴らしい愛にも気がついて、福音を今日受け入れ、そういうことができますように助けてください。この時を感謝して、このお祈りをイエス様の弟や名前に通してお祈りいたします。アーメン。